治医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。
先週に引き続き、仁愛内科院の今川博樹先生に逆流性食道炎についてお話を伺ってまいります。先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週は逆流性食道炎とはどのような病気なのか、原因や症状、検査、診断、そして胃カメラの頻度などについて伺ってまいりました。今週はまずは逆流性食道炎は治る病気なのかや合併症について教えてください。
適切な治療によって症状を抑えることは可能ですが、慢性的に経過しやすく再発を繰り返すことが多い病気です。特に生活習慣の影響を受けやすいため、治療を中断したり食生活の乱れが続くと再燃しやすくなります。放置すると食道粘膜が慢性的にダメージを受け、食道狭窄を引き起こすことがあります。また長期間にわたり胃酸が逆流し続けると、食道の粘膜が変性しバレット食道と呼ばれる状態に進行することがあります。バレット食道は食道腺がんのリスクを高めるため特に注意が必要です。さらに胃酸の逆流が慢性的に続くことで気道にも影響を及ぼし、慢性的な咳や誤嚥性肺炎の原因となることもあります。
どのような治療法があるのでしょうか。
治療の基本は生活習慣の改善と薬物療法です。生活習慣の改善、症状の軽減や予防のために以下の点を意識することが重要です。食後 2,3 時間は横にならない、枕やベッドを工夫し上半身を高くする、脂っこい食事、アルコール、カフェイン、炭酸飲料を控える、腹8分目を意識しゆっくり噛んでゆっくり食べる、肥満がある場合は減量を心がけ適度な運動を取り入れる、禁煙を徹底する、ストレスを適切に管理し自律神経のバランスを整える。これらの生活習慣の見直しは症状の改善だけでなく再発予防にもつながります。薬物療法としましては、逆流性食道炎の治療の中心となるのは胃酸の分泌を抑制する薬剤です。 PPI と呼ばれるプロトンポンプ阻害薬、これは胃酸の分泌を強力に抑える薬で治療の第一選択薬とされます。効果が高く広く使用されています。 PCAB と呼ばれるカリウムイオン強合型アシッドブロッカー、より強力な酸分泌抑制作用を持ち、特に重症例に推奨されます。 H2 ブロッカーと呼ばれる H2 受容体拮抗薬、軽症例や PPI の補助として使用されることがあります。消化管運動改善薬、食道や胃の運動を促進し胃の内容物が適切に排出されるのを助けます。粘膜保護剤、食道粘膜を保護し炎症を抑える働きがあります。漢方薬も消化機能の改善を目的として用いられることがあります。これらの薬剤を症状や重症度に応じて組み合わせ、適切に治療を行います。
手術が必要になることはあるんでしょうか。
薬物療法で十分な効果が得られない場合や食道狭窄、バレット食道が進行した場合には外科治療が検討されます。代表的な手術として日線手術、腹腔鏡下噴門形成術があります。この手術では胃の上部を食道の周囲に巻きつけることで下部食道括約筋の圧を高め、胃酸の逆流を防ぎます。特に薬物療法に抵抗性のある症例や PPI の長期使用が難しい場合に適用となります。また内視鏡的治療も一部の症例では選択肢となります。手術が適しているかどうかは医師と十分に相談した上で判断することが重要です。
それでは最後にラジオを聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
逆流性食道炎は胃酸が食道に逆流し炎症を引き起こす病気です。主な症状は胸焼けや鈍酸ですが、慢性的な咳や喉の違和感、声のかすれといった症状が出ることもあります。放置すると食道狭窄やバレット食道へ進行し食道がんのリスクが高まる可能性があります。診断には内視鏡検査、胃カメラが有効であり、治療の基本は生活習慣の改善と薬物療法です。特に生活習慣の見直しは症状の緩和だけでなく病気の進行を防ぐためにも重要です。再発しやすい病気ですが適切な治療でコントロールできます。症状がある方は自己判断せず早めに医師に相談することをお勧めします。
2週にわたって仁愛内科院の今川博樹先生に逆流性食道炎についてお話を伺ってまいりました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。